ニッポン放送ポッドキャストステーション。
竹内芳恵のティータイムズ。始まりました。竹内芳恵のティータイムズ。毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方、企業を代表する方をゲストにお招きして、仕事へのこだわり、時代を生き抜くヒントなどお話を伺います。パーソナリティは私、竹内芳恵が務めさせていただきます。さて、今回のゲスト、くるみ不動産株式会社代表取締役の山内邦博さんです。石川県金沢市にある不動産の会社です。今回は遠方からお越しくださっています。この後たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。
竹内芳恵のティータイムズ。
くるみ不動産株式会社代表取締役山内邦博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはプロフィールをご紹介します。山内邦博さんは1967年のお生まれ。関東学院大学を卒業後、現在のホテルチェーンのアパグループに入社。その後、住友不動産、地元金沢市の不動産株式会社の経験をもとに、2014年くるみ不動産株式会社を設立。2020年度から民泊会社2社を立ち上げ、現在はグループ3社の代表を務められています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はじゃあ石川県金沢市からいらっしゃったんですか？
あ、そうです。はい。
なんか私行ったことないんですけど、すごい行きたい場所ではありまして。
あ、食べ物美味しいですよ。
そうですよね。お魚とかが美味しいのかな。
そうですね。
もうそこに地元なんですね。
はい、あ、地元です。
そこで生まれて、はい、でまあ、その後大学とかでは東京にいらっしゃって。
そうですね、学生時代はあの横浜の方で過ごしまして、うん、でそのままあの首都圏で、まあ、働ける会社がないかなっていうところで、まあ、ちょうど地元ではあのアパっていう会社が、
はい、
ございましたんで、あ、そちらでしたらあのいろいろ自分の建築の知識も活かせて働けるんじゃないかというところで、まあ、軽い気持ちで応募して。
アパグループっていうと、はい、まあ、ホテルですよね。ホテルマンとしてやってらっしゃったんですか？ホテルマンで、ホテルの営業。
あの今でこそホテルチェーンで、まあ、日本であの1位だと思うんですが、
はい、
以前私が、まあ、今から30年ほども経つのかぐらい前ですかね、うん、はあの不動産の、マンションのデベロッパーでございました。
あ、そうなんですか。
でそちらで、マンションの分譲マンションですね、うん、販売開発をして、まあ、首都圏でも、まあ、等々力ですとか代々木とか、あと、まあ、神奈川の辺で上りと、
うん、
であと、徳丸、板橋区の徳丸で、あと成田の方とかで、うん、やってましたね。
そうだったんですね、はい、不動産スタートだったんですね。アパグループはその頃いらっしゃったので、まあ、はい、そのまま不動産として、
はい、
あの独立もされて。
あ、そうです。でアパ時代に、まあ、マンションの、まあ、販売営 営業として、
はいはい、
あの仕事させていただいてて、うん、で首都圏で、やりながら、なおかつ北陸でもマンションを、
はい、どちらでもやってた。それはアパグループの社員として
や
ってらっしゃったんですね。あ、じゃあそこで広げてどんどんこう、
そうです、
ネットワークを、
はい、まあ、売上の方も、まあ、今は違う会社なのであまりっていうあれなんですが、あの、まあ、やっぱ不動産での収益が、売上が大きくてですね、
はい、
でその頃はまだホテルもあの1万室とかも行ってない、今は多分10万室行ってるかと思うんですが、でした。でその頃から、まあ、すごいスピードであの5カ年計画その後3カ年計画とかでどんどん拡大していってっていうところで、で目の当たりにして、
はい、
あ、私もこうなりたいなと、いうところをやっぱり、まあ、潜在意識の中に持ってたのかなというふうに思っております。
でもそれで地元に戻られて、そこを拠点にっていうのは、はい、なぜこうやっぱ地元がいいなと思ったんですか？はい、
やっぱりですね、あのちょうど北陸新幹線っていうのが、今から7年ほど前にあの、はい、開通しまして、
で
もともと日本三名園の兼六園、偕楽園、後楽園というふうにあるんですが、うん、まあ、金沢では兼六園っていうのと県立美術館っていう、
はいはい、
まあ、 まあ、観光地ございまして、でそちらでまあ観光客が来るんじゃないかと、でやっぱり地元愛もございましたんで、まあ、そちらで何か、まあ、恩返しじゃないですけれども何か役に立つことができないかなというところで、あのただ単に不動産事業でだけじゃなくて、はい、まあ、そちらの方で何か貢献しようというところで民泊も始めたというところであります。
不動産でそのやっぱり、ね、北陸新幹線も開通して、
はい、
そちらに住みたいみたいな人って増えたんですか？
あ、そうですね、やっぱりあの通常は東京でお仕事されて、はいはい、で週末だけ、金沢の方に来るというところで、まあ、今まで、まあ、日本海側ですね、あの東京から金沢は以前は、4時間半ぐらい新潟経由で、あのかかってたんですが、
はいはい、
それが今では2時間半、あ、まあ、それでも2時間半かかるんですけれども、昔は日帰りができなかったんですね、
はいはい、
で日帰りができるということになって、
大阪と同じぐらいですもんね、東京から大阪だと ね、2時間半だったら、
あ、そういう感覚ですね、
うん、行きやすくなって、はい、
で子育て環境が、まあ、いいのかなと、衣食住で何でも揃ってて、
はいはい、
で東京だとちょっとやっぱり何してもお金がかかって、
うん、
あの子育てにどうかなというところもありますので、まあ、北陸の方で子育てしながら、
はい、
まあ、ご主人奥様が仕事の時には東京の方にと、
うん、
そういうライフスタイルにも変わってきたのかなというふうに。
なんて贅沢いいですね。
あ、そうです。
いや、その金沢でね、確かに美味しいものいっぱい食べ、美味しいものいっぱい食べ、美味しいものいっぱい食べて仕事は東京でみたいな。
そうです。あ、
そういう方が増えたんですね。
あ、増えましたね、
あ、じゃあそういう方の不動産とかも探す機会が、
は
い、あったんですね。
はい、
あのホームページを発見させてもらうと、はい、そのくるみ不動産株式会社のホームページで、
はい、
その最初にこう町の小さな不動産ですっていうふうには書いてあったんですけど、はい、その規模としては、はい、その石川県の中でどのくらいその大きい、あの、はい、占めてるっていうんですかね、あの不動産事業としては。
ああ、そうですね、あの本当に最初は何も資本、まあ、今でもその資本力がないので、どうやって会社を大きくしていこうかなと、もう漠然と考えてました、うん、ただやる気だけは あったんです。
そうですね、
でそこでまずホームページを作って、
うん、
で、まあ、小さい不動産、
あ、
まあ、くるみ不動産って、
そう、
名前だけ可愛らしいので、
可愛いですよね、
まあ、それに合うような形で、うん、
はい、
ホームページ作りと、まあ、仕事の方 も
可愛かった、
うん、でなかなかあの小さい不動産っていうのはあのやっぱり手数料収入ですから、あまり利益が儲けが少ないわけなんです、
はい、
で通常はどこの不動産屋さんも手間だけかかって何も儲からんっていうことで、あのやらない分野なんで、そこのニッチを狙ってですね、あのこのくるみ不動産があのお邪魔してやっていくという、でそれが見事、まあ、当たりまして、
うんうんうん、
でだんだん大きなものも扱うようになってたと。
あえて小さい物件、
あ、そうですね、
からを専門にやって、専門
というか
集中的にやってたら、どんどんそこから拡大してたんですね。
まあ、逆張りというか、
はい、
まあ、先ほども出てましたけど、アパホテルさんも、
うんうん、
まあね、首都圏の方で駅の近く、例えばあの板橋の駅のところが、はい、まあ、変形地なんですけれども、まあ、そこをうまくホテルを建てて、うん、まあ、収益性を確保してということで、まあ、そうやって、まあ、ちょっと違う目線視線で、うん、まあ、あのやっていこうかなというところで当たります。だんだん信用をつけていって、
はい、
まあ、銀行さんもからも借り入れできるようになりまして、はい、でどんどん事業を拡大して買い取りも仕入れもできるようになりました、
うん、
でその後あの、まあ、新築アパート事業ですとか、うんうんうん、で、民泊の方もやってみようっていうところで、
はい、民泊ってそもそも何ですかね、はい、あの誰かが住んでる家を貸して、
そうですね、
ですか、
あの手軽に誰でもできるんです。自分があの例えばご実家で親が、まあ、住んでてもうあの空いたと、
はい、
でそれを生かしたいなということで、あの、まあ、民泊あの貸しに出すということもありますし、あのうちみたいな形で民泊を最初からやろうと思って中古物件、
は
い、最初は新築じゃなくて中古物件を買って、でリノベをして、
はい、
で宿としてあの貸し出すと。
あ、
でやっぱりホテルやってみたいなと、でも資金力がない、うん、でこれだったらすぐできるなと、
うん、中古物件を買ってリノベーションするっていう、
そうです、
それは民泊って言ってもいろんな内容があるんですね。
あります、
いろんな種類が。
で何でもこうやってみたいな。クルトンホテルでうまくいったら、じゃあ次は別の北欧風のあのペンション風のをやってみたいなとか、
うんうんうん、
何でもやっぱりあのこれやりたい、お金あったらこれやりたい、あれやりたいと、はい、で大体やりきったのがこの7物件と。
で、あ、
7物件
最終的に7つできたんですね。
そうなんです。でその頃にちょうどコロナが来まして、
はい、
というところです。
結構コロナは民泊事業にとってはダメージですよね、は
い、
やっぱり
ダメージですね、うん、で金沢でいうと大体 10% 15% ぐらいが廃業したんじゃないかなというふうに思いますし、
外国の方がまず来ないから、泊まる人が
来ないですね、
なかなか、まあ、日本人しか泊まらないですもんね、とりあえずの期間は。
で大体延べの人数で 6月で3400万人結果日本にで宿泊される方が、はい、で7月からだんだんこう、まあ、オミクロン株が流行ってたとはいえ、あの7月8月と、
はい、
だいぶ戻ってきまして、で、ね、で外国人の方の入国の割合がだいたいその 2% ぐらいで少ないので、
うん、
あとはインバウンドで外国人の方がどれだけ戻ってくるかということで期待をしています。
外国の方でその石川県を訪れるのって、はいはい、どこの国の方が多いんですか。
やはりあの今多いのはあのアメリカ人あの方、
あ、アメリカ、
季節によっても違うんですが、アメリカ人、あとはシンガポール、韓国は昨年度から見たらすごい増えましたね。であとはベトナム、
うんうん、
まあ、中国も、
はい、
まあ、比率大体その今言った国が大体 50% ぐらいを占めてます。
で民泊 その外国人にとっての魅力ってどういうところなんですか。
やっぱりあの体験型の、まあ、ビジネスに今なるんですけれども、皆さんあの日本あの金沢に来てそういった茶屋街を見て、
うん、
で、まあ、芸妓さんを見てですね、であとはその文化に触れるというか、あの九谷焼とか、
はいはい、
あのそういったものの、あの作ることができ る、
あ、
そこに参加してとか、
はいはい、体験
でなんかこう着物を着て、
うん、
レンタルの、
はい、
着てとか、まあ、そういった形で、まあ、あのあと忍者寺っていうのもありますので、
ああ、きっと好きですよね。
そう、イメージだけで忍者に住んでないですけども、でも忍者のイメージであ
の
人気が、そうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうですね。もうあのコロナも、まあ、終わったわけじゃないんですけれども、まあ、今までのような形にはならなくて、まあ、どんどん旅行の社の方も増えてくると思いますので、うん、あの今以上にあのコロナ前よりもさらに伸びるんじゃないかなというふうに私は思ってまして、うん、でそれプラス、今の不動産の方ですね、そちらの方も、まあ、また戻ってくるんじゃないかなというところで、まあ、もっと数を増やしてですね、まあ、今までは、まあ、地盤固めで、うん、あのコツコツとやってたんですが、まあ、これからまた再びあの拡大していきたいなというふうに思っております、
はい、いずれその石川県を出て、はい、さらに全国にみたいなのもあったりするんですか。
そうですね、東京にあの来たいなというふうに思ってますね。
だと
静岡県の方にも、
あ、いずれ、ね、あ、だとアパグループみたいな、
だと
じゃないか目指せ
呼ばれてしまいます
目指せアパグループ、
あ、目指せアパグループ、そうですね
はい、ありがとうございます。すごくでもなんか楽しそうにお話しされてて、お仕事楽しい、
はい、あ、楽しいですね、
はい、感じが、はい、しました、
はい、あ、 ありがとうございます
ありがとうございます。ということで、くるみ不動産株式会社代表取締役山内邦博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の一品です。ティータイムにおすすめの一品を紹介させていただいているんですが、今回は銀座木村屋総本店の酒種あんぱんです。はい木村屋のあんぱんってもう定番中の定番で嬉しい。なんかたまにすごい食べたくなる時あるんですよね。なんでだろう、なんかすごいこの食感がいいのかな。いただきます。この粒あんがまた、もう本当にベストな 甘さで、このパンもなんかギュッと密着するんですよね、あんに。なんていうのかな、美味しいですね。はい、先日台風15号がで結構静岡は大きな被害があったんですけれども、私もちょうどその時に東京から静岡までの新幹線に乗っていて、で東京から普通に乗れたんですけども、途中で止まってしまって、小田原あたりでもう全く動かなくなって、でそこから6時間ぐらい、私もなんでそんな粘ったのかよく分かんないですけど、ずっと新幹線の中にいて、動くんじゃないかって期待しながら、でその日は幸いに息子は連れてきてなくて、まあ、家にいたのであれなんですけど、まあ、それもあって帰りたかったんですね、とにかく。でなんとかと思ったら、結局止まってしまって、その駅で新幹線はストップっていうことで降りてホテルに泊まって、翌日も昼ぐらいまで動かなかったので、はい、もう本当に大変だったんですけど、でその時にたまたま本を持ってて、小説を、でその小説が傲慢と善良っていう名前の小説で、婚活の話なんですよね。すっごい面白かったんです。私がその結婚相手を探しさまよってた時に感じた感覚的なものみたいなのが言葉にされてて、例えばピンとくるとかってよく使うじゃないですか。ピンとくる人なかなか見つからないなとか、この人ピンときたんだよとか、なんか感覚的にみんな感じて言ってる言葉なんだけど、その正体がいまいち分かんなかったのが、これを読んでて、ああなるほどって思ったんですけど、そのピンとくるっていうのは、自分に対して自分がつけてる点数と相手の点数がマッチしてるっていう、それがピンとくるなんだっていうふうにその本では言ってて、ちょっとなんかこう下水というか、なんかね、人に点数つけるなんてって感じてはあるんですけども、割と真実なのかなっていうふうにも思って、それがまあ傲慢っていうタイトルにもつながるんですけどね。そうやって人に点数をつけて、自分の身の程知らないね、男女がで傲慢で、でも善良なんですよね。それは例えば親からこう期待されていることをその通りちゃんと守って、なんていうか過ごしている人、なんか人に対してこう裏切れないとか、人に対して丁寧に接するみたいな善良な人たちでも結婚できないとか、まあ、そういう傲慢と善良っていう、まあ、小説で、私としてはすごい面白くて、まあ、それもあって新幹線の中でなんとか6時間過ごすことができたんですけど、はあ、面白かったですね。本当新幹線のトラウマはありましたけども、その小説があったおかげでなんとか乗り越えることができました。皆さんもぜひよかったら、はい、興味ある人は読んでみてください。
竹内芳恵のティータイムズ、そろそろお別れの時間となりました。くるみ不動産株式会社代表取締役の山内邦弘さん、ちょっとお話伺ったところ、46歳で独立されて、でなんと今でも一人でやってらっしゃるんですって。すごいですよね。不動産会社と民泊2社、全部一人でやってる。ちょっとびっくりしました。まあ、ただ一人だけではもちろんできないから、掃除とかね、その案内とか、その外国の方との会話とか、そういうのは外注してやってらっしゃるということで、すごく本当にワクワクされた表情でお話ししているので、楽しいんだろうなって思って、こちらも聞いていてとても嬉しくなりました。さあ、ということで竹内芳恵のティータイムズ、お時間となりました。お相手は竹内芳恵でした。また次回お話ししましょう。